皆さん、こんにちは。今日もありがとうございます。スペースもちょっと開きますが、ちょっと16時半までにしよう。頭がパンパンプーや。16時半まで、イベント予定を考えるライブだね。はい。よし、あ、森蔵さん、昼間ありがとうございます。森蔵さん、こんにちは。すいません、超カスカスですね、私の声。めっちゃカスカスでびっくりした、自分で。ちょいお待ちを。やりたいことがたくさんあるのに、全然やりたいことができてない。体力と時間が追いついてない。我。あ、どうも蔵さん、こんにちは。ソーリー、こんにちは。ね、濃かったよね。今日はね、本当に濃かったね。すごかった。自分が喋って疲れるって、まあ普通じゃないですか。私大体自分がやるときはもうその後バタって倒れてるんですけど、疲れたって言って。今日はね、だいぶ濃かったね。2時間っていうのもそうですが。やっぱりそれだけ頭使ったし、やんなきゃとか、これやんなきゃっていうところがあったので、結構ボリューミーだったから、やっぱり、こういった時はね、次の日、翌日作業会をやった方がいいなと思いましたね。島ゆずさんのセミナーとか、学士さんのセミナーな感じです、私の中で。割と頑張って理解をしようとしないといけないやつ。もうなかなかね、いやー、すごかった。やっぱり私は触りの部分しか知らなかったんだなっていう。あ、のりさんもお疲れ様です。のりさん、こんにちは。のりさんは走った後かな。今日は8キロぐらい走ったのかね。よくわからない。よくわからない。4.3 キロ、2分の1。いや、そういう問題じゃない。私の歩数に加えてほしいわ。私なんかこの前マジで動かなかった日、それでも100歩超えてたからいいんですけど、135歩とかそんな感じだった。家の中だけ。スマホも持ち歩かなかったりしたからね。そんな日はあったよ。すごいな、のりさん。あ、ただおさん、
こんにちは。
そう、のりさん、ただおさん、もう、昼間、お疲れ様でした。いや、ほんとお疲れ様でした。でもね、なんか今回このローンチセミナーね、教えてもらって、まあ、金額としてこれくらいの商品とかができると思うよとか、もし商品そんなに高いものじゃなかったら、多分3通ぐらいでもできると思うけど、とかいう話とか聞いてても、なんか、やっぱりメルマがあるといいねってすごく思いましたね。はぁって、すごく思いました。やっててよかった、メールマガジンで。それマイスピーに毎月1万円ぐらい課金してるんだから、それぐらいちょっとやってもらわないと困るよってとこでしたね。いえいえいえ、ありがとうございます。もう、リコさんの姿を、あ、姿って言っちゃった、スゴさんをね、改めて実感しましたよね、ほんと。そうそう、ユーデミね。からのユーデミ。ユーデミもね、いや、というかさ、リコさんのさ、マインドマップ形式の解説、結構わかりやすいなと思ってて、私、スライド見てもいいんだけど、スライドとかもやっぱり綺麗な人のとか見ちゃうんだけど、なんかね、マインドマップでよくねって思うんだ。あれ作るのそっちの方が絶対楽だし、実践動画、今度やるフェローはもうマインドマップでしようかなと思ってるんで、割とフェローとかはほぼ実践でやるから、実践部分が多いものに関しては全然マインドマップでいいじゃんと思いましたね。ああ、そうですね。ああ、そうそうそう。なんかどんどん先進んじゃいますしね。で、最終的にこの PDF の資料をもらうって、スライドの PDF の資料をもらうももちろんいいんだけど、なんかマインドマップだと自分でこう追えるところもいいのかなっていうふうに感じました。あ、ナナさん、
こんにちは。
ありがとうございます。もう、私は全然、でも思った。自分のセミナーは月1でいい。月1ぐらいやんないと学習レベルがね、どうしても、スピードが追いつかなくなっちゃうから、月1ぐらいはなんかやった方がいいけど、うん。月2とかきついからちょっと、なんとか組まないとスケジュールっていう、このイベント予定を考えるの回です。あ、としさんありがとうございます。
としさん、こんにちは。スペースの方でありがとうございます。
どうもさ、前のページが残ってるからいいのかね。自分で言っていて気づいた。めっちゃ面白い。そうそうそうそう。そういったことなんですよ。 まあ、だからちょっとね、そう、今月の有料セミナーを考えないと、1000円セミナーの内容を考えないとって思ってたのと、どうしようかな。1000円セミナーって結構難しいんだよね。1000円。あの、リコさんにお願いして、それこそ公開コンサルみたいなのを何かやってもらう手もありだし、1000円だったら、まあ、特典付きとかで1000円だったら、どんなのがあるかなってちょっとね、考えてたんですよね。なんかコミュニティ運営とか聞いたところで、私が話せるところってその辺ですけど、まあでもこれも結構ニッチだから、まあニッチでいいんですけど、ちょっとね、その AI コンテンツラボに入る人の、まあ、段階あるじゃない、多分。SNS で、SNS とか、まあ実績を出すところから始まり、そこからメルマガかなんか作って、自分の商品を作るところに至って、まあ商品で実績を作るみたいな。で、そこから、まあ新たな事業展開とか、そういういろんな流れがあると思うので、なんかどうやっていこうかなーって、どういうところのテーマがいいのかなってちょっと考えたりしてましたね。実際に。という、はーんって。で、なるべくこう、1000円セミナーの方は、私の感覚だと、自分の実践したこと、過去とか含めて、実践したことをもとに解説した方がいいなってちょっと思ってて、極論コンさんの失敗談セミナーでも全然いいんだけど、あの、誤字脱字とかいうレベルじゃなくてですよ。あの、1年ぐらいマイスピーで溶かしたのか。そんな解説は全然やりますけど。あ、でもマイスピーの解説動画とか全然ありかもしれないですね。意外とめんどくさいし難しいから。
あ、トミーさん、トミートンさんだ、トミートンさん。トミーさん、コンコンコンコン、こんにちは。さつきさん、コンコンコンコン、こんにちは。
ありがとうございます。アリコさんもいらっしゃった。
リコさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。コンコンコンコン、こんにちは。
そう、イベント予定を考えようっていう。まあ、本当は、今日っていうか、今月の1000円セミナーもう一個と、ちょっと来月の初旬に、12月の東京セミナーの前に、いろいろイベント入れたいんですよ。あの、最後の後押しで。で、12月7日に、イベントでしょ？で、12月の AI プチ講座の予定とか決まってないから、そこを埋めていくでしょ？あ、11月の一番最後の週も埋まってないな。あとね、島津さんの V0 セミナーやりますよ。なんか V0 で、こういったことやりたいっていうことあったら、今回ディスコードで実践形式でやるんで、あの、ギャルソンエプロつけてくださいっていうのは、それは12月7日にお願いするけど、その前に何か聞きたいこと、こういうの作りたいとかいうのがあったら、あの、それ作ってもらうんで、もしあれだったら提案するんで教えていただけると嬉しいです。ほんと。やめて、恥ずかしいんだけど、どこ行ってんの？嫌なんだけど、それは。チャリの声、関西で、ね、大阪で、ね、私の声が聞こえたらリコさんで、やめろい。
アキラさん、コンコン、こんにちは。
ありがとうございます。そうそう。あとね、鶏肉さんにちょっとオファーかけようと思ってます。ちょっとドキドキするんだけど。もうずっとさ、キリンさんがね、6月の時点でね、すっごい言ってくれてたのにね、なかなか私がチキンすぎて、まあ、鶏肉さんだけに言って、ごめんなさい、うまくないこと言った。はい、なかなかオファーかけられなくて、ちょっともしよかったら、いろいろとお話伺ってもいいですか？ちょっと払えるものあんまりないんですけど、みたいな形に聞いてみようかと思います。はい。すごく聞いてみようと思います。あとはね、1000円セミナーなんだよな。そう、1000円セミナーって難しいよねってことをちょっと考えて、月11000円セミナーをちょっとどうにかやらないとって思ってるからさ。あー、どうしたもんかな。私、関西ほとんど降り立ったことないのに。有名人に、そんな有名人恥ずかしい。昨日、もつ煮の話しかしてないのにほとんど。あ、ちなみにもつ煮はいただきました。美味しかったです。セブンのもつ煮。ズームで顔出さないね。セミナーって、あ、1000円セミナー？有料会員の特典ですね。有料会員が、は無料で聞けるから、あ、じゃあちょっと、なんだっけ、もう NMO じゃない。最近 NMO の話しちゃったから、ACL に入ろうかなっていうための、まあ、きっかけになってほしいと思ってる。で、毎週月曜にやってるセミナーは、これは、あれです。なんて言ったらいいの？ いいと思うというか、定例番組ですね。はい。定期番組です。はい。エネモンテあ、いやいや、最初の公約としては作ってないんですよ。全然作ってないんだけど、まあなんかセミナーってね、ちょっと私が言うとやらしいかもしれないんですが、ああいうセミナーっていうのはね、後々めちゃめちゃね、資産として残るんですよ。グフフフみたいな。で、1000円セミナーってさ、そんな適当なこと話さないじゃん、みんな。ちょっとクローズドな感じで話すじゃん。だからちょっとしたね、なんか、だって特典っぽくなるんだよね。グフフみたいな。そういったところです。ニューモフモフオーケストラ。それあったかそうなの。冬はいいですね。夏は絶対嫌だけど。夏は絶対嫌。ノーモアオーケストラかもしれない。最初の、まあ、公約的なものではないです。そう。公約的なものじゃない。NM の話昨日したんだよね、秋夏さんね。もう秋夏さんが、懐かしいアイコンで来てくれたから、昨日。めっちゃ可愛い。畑先生のね、畑先生だっけの、猫耳ちゃんのやつ。可愛いよね。そうそうそう。ストックしていく。まあ、それがアーカイブ見られるよってところももちろん特典ちゃ特典なんですけど、やっぱなんかちょっと特別感としてあるといいよねっていうのと、総理そうだ。宣言します。てか、早く買いに行かなきゃ。マットメンバーパス買います。1枚買います。っていうことを宣言します。はい。運営保有分だとペイメントで買えるから、そっちで買っていこうと思います。そう、森蔵さんもいらっしゃった。ありがたかった。ほんとね、ちょいちょい、私スマホでやってたんで、あんまり見れなかったんですけど、ちょいちょい知った名前があった。あ、嬉しいってなってた。そう、買い時ですよね。そうそうそう。今買っとくか、じゃあ。リアタイ購入で行きましょう。あ、マジで？じゃあ今だな。今買った方がいいな。どっちにしてももう来週ぐらいに使うか買わなきゃいけない。ちょっと待って、総理どこ行った？総理は、そこにいるんだよ。あったあった。マットメンバー。運営保有セール。ね。まあでも、クレカ決済でできるんで、で、後で請求できるんで、全然大丈夫。42万！もう全然いいさ見てないや、最近。うわ、びっくりした。ケスケさんがいっぱいだ。
ケスケさん、こんにちは。
よし、買おう。クレジット、あ、メタマスクに、あ、ちゃ、でも受け取り、あ、そっか、受け取りアドレスは、違うな。受け取りアドレスは、これだな。あれ？一個なくなってる。どこだっけ？メタマスク解説あった。44万超えてる。マジで？え、めっちゃ、恥ずかしい。恥ずかしいんやけど。めっちゃ恥ずかしいやつなんやけど、それ。ちょ、どういうこと？43万か。43万くれねえかな、誰か。あ、結局ね、その、NFT クバルクの方を使うことになったので、あ、やべ、パスワードが必要だ。ごぼうホイコーローじゃなくて、あったあった。ほい。ルック解除。了解。すいません。なんか疲れてるみたい。コンさんすごい疲れてるみたい。ちょっと、受け取りアドレスでクレジットカードで購入。クレカ、クレカ、クレカだよ。あ、クレカ。あれ？どこだ？あれ？会社用のカードで買わないと。ガサガサゴソゴソガサガサゴソゴソ。どこ行った？どこ行った？カードケースがどこ行った？この前思いっきり新潟日帰り弾丸ツアーに行った時に思いっきりリュックの中に麦茶こぼしちゃったから全部一回キレイキレイしたんだけど、どっち入れたっけ？あ、こっちだ。あったあった。今日超寒いっすよ。今日めちゃめちゃ寒い。私、ミコさんのセミナー始まる前に寒すぎて暖房入れたもん。一回。あったあったあった。お金じゃない。どれだ？で、クレジットカードの番号言い出すんでしょ？超危ない。よいしょ。 有効期限、セキュリティコード、カード名義は何になってんのこれ。ご証明、私の名前でいいのかな。かつ、沼、はい、メールアドレス。今ね、システム手数料が1539円かかって15008円ですね。マットメンバーパス。アイテム代金は12985円。寒いのに走ってきてるんですよ。すごい、メタマスク久しぶりに聞いた。そう、私もメタマスク久しぶりに行った。いやー、スキップ、保存はしない。あ、音違う。ね、手数料がね、何認証コード？ああ。そうそうそう。手数料はまあ仕方ないし、まああんまり払いたくないけど、会社のお金だからいいや、別に。手数料も請求するし、最低。オープンシー。ああ、まだオープンシーツ見てない。見てないかも。オープンシー2。よいしょ。認証コード入力。確認。寒いのにスーパーでアイス買う。うちも毎週末、週末、金土日の夜はアイス食べていいってなってるんで、アイス食べてます。買ってはある。ね、あ、エアドロがあるかも。つなげた方がいい？てか、ウェイトリスト登録しなかった気がすんな。オープンシーのエアドロね、懐かしいね。そう、やるか。いやー、まあ今日はね、寒かったねっていう。ああ、お帰りなさい。よかった。帰ってきてくれて。寒い。だって今日だけで私、どれぐらいの温かい飲み物を飲んだんだろうって、このマグカップに何杯分くらいだろう。セブンでラージ買ったでしょ？アイス、あ、ホットコーヒーの。で、ジャスミン、ほうじ茶。あいつなんだっけ、ルイボスティー5杯ぐらい飲んでんね、すでに1時間に1杯ぐらいのペースで飲んでるの。あ、今やってるかこれコンさん歌わないといや絶対恥ずかしいやつじゃん。よかった、帰ってきた。そうだよ、やだよ、エレベーターで爆速って。なんでエレベーターで爆速って。めっちゃ爆速じゃない、爆音だ。そう。あー、目がしょぼしょぼする。で、そう、1000円ね。1000円どうする？ 1000 円セミナーか。寒いならスクワット。あ、今日スクワットしてるね、おじちゃんいたわ。自転車整理のおじちゃんいて、すごく綺麗だね、スクワットだった。うん、美しかった。ちゃんとこう、よく見かける、よく画像で見かけるあの感じになってた。1000円セミナーをどうしようかな。今月の末の方にやりたい。なんなら島井津さんのセミナー1000円セミナーにしてもいいんだけど、あんまりでも、そうやってお願いしている、いや、あんまり、ちょっと違うかな。実践セミナーだしな。まあ、実践だからこそなんだけど、そしたら、はぁ、てかいろんな日程決めなきゃ。ちょっと待って、逆算しよう。もうさ、なんか11月もう終わらね気のせいかもしれないけど。もう終わらね。あ、29日にあれやろう。座談会の日にしよう、これ。29日ね。11月29日の9時から、9時半だな。寝ないから、あの人たち。9時半から、ACL 座談会の日ね、これ。定期でやるやつにして。あ、そうだよ。AI どこ行ったティップスアフィリエイトだけど50万円稼いだ方法でもアフィリエイトの紹介とかどういったものがあるかとかを、なんかでもね、私ティップスのアフィリエイトはね、うまくいく気がするんだよね。コミュニティとかと連携すると、教材出しましたって言って、あ、じゃあ紹介するよってやって、みんながみんな紹介して、コミュニティ内とかでね、やっぱり気になって買って購入して、まあ、紹介して、そこから利益出ましたっていうのは、結構コミュニティがあると強いと思ってるんですよね。自分でアフィリエイトを作れるっていうのはなかなかね、 それか。まあ、もしくは今日メルマガローンチセミナー聞いてて思ったのが、もう少しこう、もっと言うと、さっき言ってたんだよね、マイスピー構築セミナーで、マイスピーのやり方とか聞いた方がいいんじゃないかとか、あと無料メルマガスタンドってどっかありますかって、なんだっけ、海野さんがやってるところとかもあったんですよね。名前忘れちゃった。新シズもあれか、会社の気がする。めちゃめちゃ人の心理を揺さぶって動かす戦略的な売り方。個人的に私そういうの大好きなんで。わあ、すげえって。この一言にこんな意味があるんだって。いや、一応、ほら、もともと NFT マーケティングオーケストラでしたからね。運営としてはね。なんかマーケティングとかそういう心理とか行動心理とか社会心理とか心理学科専攻だし、大好きなんですよ。人のそういう。なんでこの言葉でそんなに心が揺らいでしまうのかとかを考えるのが。なんで真顔パクした？そこ。おいおい、まだ夜じゃないぞ。ちょっと何やってんだ、そこ。でもね、そういうこう、なんか、AI、まあ AI 関係ないっちゃ関係ないかもしれないけど、でもそれ言ったらね、トークマーケティングとかやってるからね。フィナンシーセミナーとかもやってますからね。そう考えたらね。って考えたら、全然いいんじゃないかなって、Tips とか有料教材とか、そういったアフィリエイト、を使って、まあ、どうやってその人の心を揺さぶるんだ。まあ、セールスライティングとかにも関わってくると思う。あ、本当ですか？あ、マジですか？私はマネタイズの話めっちゃ聞きたいから、よし、それで行きましょう、リコさん。それで行きましょう。あ、サトシさんだ。サトシさん、こんにちは。わわわわわ。懐かしのワン。狂犬サトシさんですかね。ずっと思ってたんだけど、サトシさんそれ持ってるのってあれですか？木刀というか、なんだっけ、よくヤンキーさんが持っているなんか丸太みたいなやつですか？アイコンの。わかる？言いたいことわかる？オラーみたいな感じで組織の中の結構、チームの中のめっちゃ力持ち系の人がさ、でっかい丸太とかでさ、なぎ倒す系。で、なんだっけ、で、ポケモンでいるんで、でかっこつだっけ？あれ？でこポンチが、でかっこつみたいなやついますよね。大工ポケモン。ね。あ、看板なんだ。サトシさんところのじゃん。サトシさんところ看板じゃん。もう、どう見ても狂気。ザンバとか、ザンバとごめんなさい。ザンバとか、サノスケだった。サからサノスケだった。どっこら、そうそうそう、どっこらたち。あれね、飛ばじゃない。あ、タジマスターさん。
タジマスターさん、こんにちは。
ありがとうございます。ちょっと待ってね。よしよし。ね、シャーマンキングね。リュウさんをスパッとね、リュウさんのリーゼントスパッと切っちゃうやつね。そしたら、リコさんがちょうどお家に帰ってきて、もしかするとでもお迎え行っちゃうかもしれないんだけど、今聞こう。あ、ドテッコツだ、そう、ドテッコツだわ。そう。原田佐之助はあっちです。新選組の方ね。ルロケンの方の佐之助ですね。相良佐之助の方ですね。相良隊長ってね。なんだっけ？関なんとか隊だよね。私、超読んだのに、ルロケン。東京富士族、明神弥彦だが好き。弥彦の物語だと思ってる、ルロケンは。はい、違うね。なんか、リコさんの、マネタイズ系のお話をしてもらおう。11月に。11月の27が姉妹図さんセミナーだから、26か28か、まあ、もしくは AI プチ対談の時間、月曜とかでもやってもらいたい。そう、赤包帯？赤包帯か。懐かしいね。あれってだって私、新選組とか知ったもん、ルロケンで。明治維新とかね。大久保利通とかね。殺されちゃうんだけど。ルロケンのところ殺されちゃうんだけど。山形有朋とかね。山形有朋生きてたかな確か。そういうのを知った記憶がある。新選組はね、風光とかね、ピースメーカーとかね。まあそういったものでね、みんなキャッキャしてね、好きになったよね。うん、そうそう。漫画テーマでもう語れるけどね。そう。スレッズで5000インプぐらい伸びてて、お？すごい。しかもちゃんとスレッズやってるのがすごい。なんと。 めちゃめちゃ気になりますね。やりたい、やりたい。マネタイズ、ヘイ、マネタイズ、ヘイ。やっぱね、避けては通れぬよ、マネタイズは。だってお金稼ぎたいもん。そこはね、大事だべ。あ、でも全然いつでもいいんですけど、とりあえず私は11月の19と21じゃなければかな。19はあの保育士体験行ってきますわ。ママ先生やってきます。娘の保育園で。娘と息子のね。で、21はもう就学時健康診断なんですよ。そう。すごーい、2800人すごい。つよつよ。あ、新選組って警察組織なんですね。へぇー、土方歳三最後の日。あれ歳三合ってるよね。土方さーんじゃん。あれ、ちょっと待って。今ね、ごめんね。あの、私ね、混ざるんだよ。でも大丈夫。ちょっと今、銀玉も混ざってきたけど大丈夫。あの、土方さんね。マヨラーの方だね。近藤さんが、近藤勇さんがね。戸部勇とかもね、昔見てたからね。函館なんだ。いいところですね。まあ、ダメだ。ごめんなさい。でも函館なんだって言っときながら、もう、すいません。なんか美味しいものいっぱいありそうだな、の方に頭引っ張られて。やばいな。そんなお腹空いたのかな、私今日な。今日はホイコーローです、我が家は。はい。昨日作った具沢山味噌汁とホイコーロー。で、デザートは、今日のデザートはって聞かれるから、そう。で、あの、全部食べないとデザート食べられない設定だから、果物食べたいとかだったら、まあ、柿かなんか剥けばいいかなって思ってます。そうそうそうそう。あ、そう、名前ずらしてんですよね、あえてね。OK です。あ、いってらっしゃい、リコさん。ありがとうございます。ぜひぜひ、後で調整していただけると嬉しいです。もう寒いよ。もう寒いよね。東京でこんなに寒くなったんだから。風強いしね、今ね。そうなのよ。決済完了。ああ、ミントして NFT のが送付されたって。ありがとう、総理。これで NFT 作るくんが使える。へえ、もう雪降ったんだ。いや、ちげえな。もうじゃないな。でも言うても11月だもんね、今。なんなら11月なのに、半袖着てる方がおかしいもんね。考えてみたらね。お迎えさせていただきました。あ、でも大丈夫です。あの、もともと、某プロジェクトの元に届くんで。そうそう。交換申請の不備対応。何うんうん。なんか申請不備が出てる。何上記番号の修正を、新規申請欄上記番号の修正をお願いします。そう、11月なんですよ。知ってますよ、11月なんですよ。信じられないよね。6位。何かがダメだ。何、申請不備ってなんだよ。何が申請不備なんだよ。申請不備の内容教えてくれよ。わかんないんだよ、これ。どういうことだよ。いいから情報確認の上。てか何管理、え、何、あ、申請者住所と本人確認書類を確認できる住所が一致していない。本人確認書類の情報が正しい場合は再審査依頼ボタン。申請者住所が正しい場合どっちだ、申請者住所本人確認、あん切れ出した。ん、あ、古い、あ、やべ。あれか。あ、古い住所のを送ってしまってました。ごめんなさい。私が間違っておりました。大変申し訳ございません。あとでやろう。はい、オッケーオッケー。はい。春、夏、冬。おかしいな。ジャンパーの下、半袖すごい。あ、危ない。切れちゃった。ちょっと待って。さしろさん、こんにちは。ありがとうございます。ジャスラックの話じゃなくてね、あれ、東京ゼロエミポイントの話ですね。ポイント申請してたのになんか来ないから、はぁって思ってたら、確かに免許証の住所違ってたわって思って、ちゃんとやり直さないと。めんどくさいな。いや、後でやろう。まあ、今日、だいたい4時半までっていう風にしてるので、まあ、そろそろね、チャイムも鳴ったし、しっとりと終わらせようと思っている、いるんですけど、あれ、こっちじゃない。どこでやったの私。あ、待って。あ、こっちだ。こっちの X でやって。あ、鈴木祐介さんもいらっしゃった。鈴木祐介さん、こんにちは。 スペースの方でありがとうございます。詐欺じゃないよ。あ、またまた。そうそうそう、またねーって。あの、あれ、東京ゼロエミポイント知らない？あの、知らないよね。なんか、あの、ちょうど引っ越しのタイミングで、なんだっけな、うち冷蔵庫が対象になったのかな？新しく冷蔵庫を買った人とか、エアコンとか買った人に対して、まあ、ポイントとして、何のポイントかな？違うな、ポイント分の商品券かなとかで返ってくるような申請よ。なんか東京とかやってるやつ。詐欺だったらどうしよう、ちょっともう一回見直すわ、後で。そういうのをやってたんですが、まあ私が普通に古い免許証の写真データ送っちゃったから、直して送るわ。そういうね、なんか喪中とかもね、はがきとかもね、そう、EV みたいな。ずっと言ってますよね、それ。EV。電気自動車ね。欲しいけどさ、電気自動車とか。乗れんけどさ、あかんですよ。で、イベントやって、まあ、今月はどうにかなったら、マネタイズ、やっぱマネタイズだな。有料はね、マネタイズにつながるやつがいいよね。ということは私がやっぱり何かしら実績を出さなきゃいけないんだ。コツコツやるしかねえな。もう、言語化できないし、再現性ないからな、私のやってることな。そうなのよ。そう、お金は大事だよ。よーく考えよう。お金は大事だよー。懐かしいね、これ。アフラークだね。で、そういうところとね、無料で話す分はさ、なんかお金っていうよりさ、こう、技術とか使い方とか、こんな風に使えるようでいいけどさ、ちょっとさ、マネタイズの話とか、こういう案件来たよとか、そういった話はさ、クローズドでやりたいよね、どっちかっていうと。ね。まあそこがね、本当のお金好きな人。本当のお金好き。いや、本当のお金好きはね、今頃もビットコインをね、事前に買ってウハウハしてると思いますよ、ちゃんと。貯金好き。あ、本当ですか？投資好きになったのかな？投資好きってなんだ。投資好きって面白いな。でも本当にさ、まあ、もちろんファクトチェックは必要ですけど、マジで、AI の検索ツール、パープレキシティとかフェロとか、それこそジェンスパークもそうですけど、が出てきてから、私、自分がさ、知らない領域のことについて、調べるのすごく楽になったもん。ほんと。あ、そうだ、ふるさと納税やってないや、今年。あれもう、あ、いや、でも私、全然、納税できないと思う。だって、お金、そんなに、稼いでないもん。今回。全部会社の売り上げになってるし。私、全然さ、やってないんだよ。会計つけてないんだよ。つけてないんだけど、つけるほどないんだよ。本当にお金。マジで。そんなに、個人ではね。なので、やれてないんだよな。そう、残り、偉い残り。総理の残り素晴らしいな。残り何ヶ月分かな、私。怖いな。もうね。もうでも大体、あれですよ、月額課金ものとか、あ、そう、それもかしゃに聞こうと思ったんだ。そう、思ったんだけど、みたいな。今までさ、なんか普通にさ、買ってたけどさ、みたいな。本とか買ってたけどさ、これさ、会社持ちでもよくないみたいなのを、ちょっと聞こうと思ってたんだよね。結構個人事業持ちで持ってたんだけど、今思ったらさ、で、このセミナーとかって全部さ、会社持ちでもよくないみたいな。そしたら結構私お金返ってくるんじゃないみたいなことをね、ちょっと思って、ちゃんと聞こうと思ってます。こう。そう、ふとね、ふと思ったわけよ。そう、あ、でもね、これからほんとさ、まあ、今日も、最後になりますが、今日もさ、今日とか、昨日と今日ね、昨日の夜に、コロスケさんのところでね、AI、ドリーマーズ、ドリームメーカー、ダメな、覚えてないな、ADP さんですね。ADP さんのところで、また久々にインタビューを受けてきたんですよ、対談という名の。で、NMO の話とかも結構してたんですけど、やっぱりね、ちゃんとコミュニティを作ります。まあ、コミュニティなんだけど、こう、受け皿ですね。受け皿、居場所。なんていう言い方がいいんだろうな。 まあ、その向井さんがね、ティーマはサードプレイスって話をしていたんですけども、本当にそれと一緒で、多分今あるディスコードのコミュニティって大体そういう場所になってると思うんですよ。残ってるところとか継続してるところとか。もちろんそれディスコードに限らず X のコミュニティかもしれないし、まあメルマガの中かもしれないし、Facebook のね、グループとかかもしれないし、様々な形であると思うんですが、なんかそれって結局こう、人と人とがつながる場所の提供だと思ってるんですよね。で、今日、私が30分ぐらいかけてずっとなんかこの、なんか語りたいと思って書いた、ボロボロの文章に書いてあった通り、ああ、私児童館の先生になりたいんだなって、もうなってたんだけどね、思ったんだよ。そう。なんか、大人になっても、私、そう、学童保育出身だったんですが、まあ、保育園入る前から、ちょこちょこ、その、幼児イベントとかも出てたし、まあ、その、学童保育に3年生まで通ってたし、その後、児童館にね、ランマ2分の1とか読みに行ってたわけですよ、私。よく漫画読んで、工作とか作って、弟が通ってたしね、その時。で、その後は、まあ、中学ぐらいになるとさすがに部活も始まるし、なんかちょっと恥ずかしいし行かなかったけど、同じ、その児童館、自分が通ってた児童館で、あの、期間限定の冬休みとか長期休み限定のアルバイトがあるのね、そこもやってたし、まあ、それを知って、あ、なんか普通に非常勤でも学童保育の先生になれるんだって知ってやった経緯がありまして、まあ、なんか、メンバーにね、来てるメンバーによって超怖い先輩とかいるからさ、6年とか行ってさ、いや、なんか行きたくねえとか言うのももちろんあったし、全部が全部じゃあ安全基地かって言ったらそういうことではなかったんですけど、まあベースとしてやっぱり私の中ではそういう、まあスナックコンみたいな児童館というか、そういう場所を作りたいんだろうなってこと思ったんですよね。あ、いるよいるよ、おいでおいで、みたいなところですね。なんか久々に来た人、あ、久しぶりみたいな感じで言える。そう。児童館のシステムとか、覚えてます?皆さん。いや、わかんない。今どうなってるかわかんないけど。名前書いたりさ、あの、カード出したりすんの。で、帰るときにカードをもう一回、帰りました、ボックスに入れるとかさ、いろいろやることがあるんだけど。帰りましたよ、何時に帰ったよ、とかチェック入れるとかね。そういうのを、ところを作りたいんだなっていうふうに思いましたっていうお話です。はい。幼児コミュニティ。違う。みんなバブちゃんなのよ。だから、違う。そうじゃないみたい。でね、それがね、何十年もやっぱ続いてんだよ。だって私が小さい頃にさ、通ってたところが、をさ、大人になって職員として行ってるわけよ。考えてみたら。で、職員というか、まあ、バイトで大学ぐらいの時に行って、で、大人になって一回私、あの、里帰りしてる時に、それこそ手形?足形かな?のスタンプあるんですけど、そのイベントに行ってるんですよ。娘連れて。すっごいなんかすごい、いつまでも続いているその場所っていうものが、まあ、自分の中で大きな存在となってるから、まあ何年続くかわかんないけど、私もいい歳だし、そこはわかんないけど、あの、そういう場所を作りたいんだなってことをね、しかもオンライン上だから、私がどこにいても作れるわけだしね、すごく感じたよってところ。ありがたい。あ、明さんバブだったのね。そう。児童館。児童館って言い方も、今児童館ないですからね。多分ね、学童保育も変わっていってるから、なくなってるんですよ、どんどん。まあ、ある意味公園だしね。公園も子供たちが集まる場所じゃないですか。午前中は保育園児とママさんたちで、午後は小学生たちみたいなね。そう、スナックコンは夜だけです。夜はスナックコン。昼は違うみたい。だからすっごいね、今回 LLAC ハウスができた時に、コワーキングスペースって言い方をしてたし、実際にそうなんだけど、中学生がね、見に行ったとか、今度なんか小学生の見学とかもなんかあるみたいなんですが、すごくその、なんかあったらここに行こうみたいな場所になってるんだなっていうことがすごくいいなって思ってて、地元に私の場合はどうしたいかなってまだちょっと考えてはないけど、周辺さんがそうやって地元に居場所を作ってくれたっていうのはすごく大きなことなんだな。すっごい意味のあることだなって思ってね、なんか改めてジーンとしたっていう経緯がございます。はい。あ、マジっすか?学童って東京のものだったな、あれ。マジか。そっか。あとね、 あ、私、周平さんのセミナーはね、行けなかった。ちなみに。パパ仕事だった。学童保育と児童館、学童保育は、保育園の小学生バージョンだと思ってください。休みの日とか、まあ、土曜日とか、あと、夏休みの日とかに、預かってくれるところです。学童の保育なんで。で、児童館は、皆さんにとってる児童館が何かわかんないけど、児童館は保育する必要ないんですよ。まあ、言ってしまえば。あそこは遊び場なので、勝手に行って勝手に帰れるんですよね。子供が自由に勝手に行って勝手に帰れる場所。でも学童保育は基本的に、管理されてます。その子供たちが。何時に来てるかとか、何時に返すかとか。で、その時間に帰ってなかったり、逆に、それより前に帰っちゃったりすると、まあ、いろいろ言われるやつです。ね。案外出費でかいですよね。
なりすけさん、こんにちは。
ありがとうございます。そうそうそうそう。使わない。だから家に、お家に、パパとかママとか、まあ、お家の人がいるパターンは、いるところは使わないんですよ。保育の必要がないから。保育の必要がある人が使う。まあ、共働きの家庭とかね。家帰っても誰もいないとか。そういう人たちが使う場所ですね。で、うちの場合は、あ、そう、うちの場合もね、父ちゃん基本的にいないし、まあ普通に仕事だし、出張とか行ってたから、で、母ちゃんも働いてたんですよ。で、その当時は、学童保育使う人とか、保育園使う人って、その当時とか、私、まあね、私が子供の頃とかって、なんか本当にシングルの人とかだったんですね。親が働いてる、そのお母ちゃんが働いてることって結構珍しかったのよ。その当時はね。だから、まあ、ちょっとその保育園も、わからんよ。実際私はそんなこと思ってなかったけど、まあ、ちょっとかわいそうな子みたいな。あ、ママお家にいないんだみたいな感じの子が通うところっていうイメージが、若干あったっぽいんだよね。よう、まあこの30年ぐらいで変わったよね、そこも。そういうところはあったかなって。でもね、学童ってめちゃめちゃ楽しかったんですよ。縦割りだし、おやつは出るし。100円おやつって言って、100円握りしめて近所の駄菓子屋さんに好きなおやつ買えるっていうイベントとかめっちゃ好きだったし、なんか作ったりもしたしね。いろんなイベントがあって楽しいし、まあ、実際に私も、仕事としてやってみて、いろんなイベント考えるの楽しかったしね。まあ、ただ、夏休み中にお弁当とか作ってもらって、持ってきてもらうのは結構胸が痛かったけど。そうそうそう。そうですよ。児童館は無料です。学童はおやつ代とかがあるので、うちはでもおやつ代だけだったかな。ただ今は民間の学童とかだと普通に数万とかかかったりするよね。下手したらね。で、のりさんのところちょっとわかんないけど、うちの学童、うちの自治体の学童は、延長時間、4時半までとかは、冬は16時半までは無料で使える。ちゃんと登録しないといけないけど。でも16時半以降は延長扱いになるから、月にいくらかかるとか、そういったのが出てくるのと、土曜日保育も月にいくらかかるって感じですね。月にでも3、なんか2000円とか3000円とかそれぐらいだったと思う。うん。全然金額違いますよね。ああ、なりすけさんのところも、そうだそう。で、だからさ、要は学童で先生に管理されなくても、児童館行って、ちゃんと自分でね、この時間までに帰ってきてねとか、児童館行っててね、みたいな感じでできる子だったら全然児童館で行けたのよ。ただ、児童館の先生に、うちの子を5時に返してください、みたいなことはできないの。そこまでの責任は取れないから。そんなこと言ったら学童会話してくださいって話になっちゃうからね。なんか児童館は一回お家に帰ってから行く場所。で、学童はお家に帰らず学校から直接行ってお家に帰る場所なんですよ。場所としてね。ああ、でものりさんそれ高いわ。結構いい値段してるね。いや、高い高い。わかんない。いや、本当に自治体によるんだなと思いますけど。民間？バナナはね、おやつで出しますよ、ちなみに。でもね、あんまり生物は出さないな。月1万いかないくらいし。あ、でもそれも、複数人？お子さん。うち、あ、でもね、うん、公立か、本当に民間かで全然お金変わるのと、入れないんですよ、そもそも。指数計算とかが重要になってきて、その、 保育園と一緒ですよね。その辺で高い人から優先的に入るから、まあ、大体新1年生とか、まあ、その次2年生。で3年生ならギリギリ入れるかなぐらい。で、兄弟いると加算するとか。で、4年以降はもう入れなかったりしますね。3年で終わりのところもあるし、4年以降はもう指数が足りなくて入れないとこも普通にいる。あ、お、一人で月1万いかないくらいって結構しますね、それね。あ、そうそうそう、4年で入れないとこの方が多いですよ。だいたいクモンとか行かせてますね。私が見てるところ。習い事とか行かせてる感じ。まあでもそう、私が、自分が通ってた時は3年までだった。3年で卒園ってか卒業みたいな、卒室か、育成室って言ってたんで、卒室して、4年以降はもうクラブとかもあるし、家ちゃんと帰って、まあ児童館で過ごすとか、あとは、まあ自分で鍵持ってね、ちゃんと帰るみたいな感じ。あ、指数ってあれね。え、だって指数は総理もやってたでしょ？保育園で保育園。あ、幼稚園か。幼稚園って関係ないのか。保育園も、フルタイムだと一番ポイントが高くて、私指数計算もしてたから。そう。パートだと6時間、月に、あ、じゃあ週に4日6時間とか、時短とかだと減るんですよ。その指数が。ポイントが減って、その1点とかで落とされたりする。なんか、やっこさんとかは多分、そのポイントが足りなくて落とされてるんじゃないかなって思います。うん。そうそうそう。うちもでもね、私も鍵っ子だったよ、普通に。まあ、そっか、兄ちゃんがいたから、あんまり鍵っ子って言っても帰ったら兄ちゃんいたしって感じでしたけど、だからね、在宅いいよ。在宅を勧める。在宅ね、そこら辺はね、私、自分でやってて正解だなって思ってますね。この働き方できれば変えたくないです。在宅やってると、ちょっとだから娘の方が早く帰ってきても対応できるし、早退とかしても一応は対応できるようにしてるから、そう。ね、そう、高学年まで全然入れるところあると思う。そう、働ける時間は確実に減るから、だからね、リコさんとこみたいにね、マンション内で習い事があるとかだと超いいんだよね。そう。ミシン家にない。確かにミシン家にない。革用の、革細工用のミシンは家にないな。ね、そうなのよ。そう、働ける時間は確実に減るから、もう夜よね。本当、今ですら結構減ってるから、もう夜、完全に夜。とか、ただね、その分朝早く出るから、8時に登校とかじゃん。8時15分かな。だから、もう子供たち、朝早く行くじゃん。多分ね、7時45分ぐらいから空いてるから、で、行かせて、もうそっからは、しかも送んなくていいからね。そう。そう考えたら、うん、あとは、学童に延長して通わせて6時までいるとか、5時までいてもらうとか、そういった形でやっていくか。うん。安くても50万円。クラファン、クラファン。ミシンね、ミシンね、高いよね。だってさ、ミシンって普通のミシンも高いよね。家庭用のミシンもいろいろ機能ついてたら、10万とか普通にするよね。だから、もう工芸用、工業用とかの結構馬力のある革用のものはだいぶ強いと思う。あとロックミシンっぽいのも多分あるだろうし、普通に縫い付けるのもあるだろうしね。あと針とかすごい高そう。太そうだし。って勝手に思ってる。あと多分家でやるとうるさいって言われてなんかやらしてもらえなさそう。そこ。ミシン結構ね、今は静かな音とかあるけど。そうそうそう。性能はめっちゃいいって。床がだけ重いんだ。重いし、馬力がね、強いですからね。うん、そうそう。なんか、そんなことをね、考えてますね。いや、なりすけさんもめっちゃなりすけさんすごいな。めっちゃ、あれだね。やってる人だね、これは。家庭の家事をめっちゃやってる人だよ。私、ミシンはもう、娘の保育園グッズすっごいボロボロだったけど作って、もうなんか満足しちゃった。息子のはもう作んなかったもん。もう私頑張ったからええわ、みたいな。母ちゃん使っていいよ、ミシン、みたいな。ほんとね。転がってるんかいって。 まあそういう、今ちょっとね、私も学童やってたの、まあね、言うても8年ぐらい前だから、もういろいろ変わってると思うんですけど、私大田区、東麻布とか港区、もう、新宿はでも見たことないな、とかの指数計算をずっとやってたんで、あれアナログなんだぜ。全部手計算でやってダブルチェックして間違いないかやるんだぜ。超嫌だろう。で結構緩い、自治体によって緩かったり緩くなかったりしてさ、結構しんどいんだけどさ。でもそういうのもやってきたから、結構知ってるんだけど、特に自営の人はね、だいぶ、うまく書類書けば全然できる。いや、入れると思いますよ。ただ、本当にこう、仕事をする、まあ、共働きのところが多いと思うので、どうやって放課後すま、過ごさせるかとかは、小1の頃から考えた方がいいです。特に7時半ぐらいに今保育園預けてたりしてる方は、確実に遅くなるから、8時ぐらいから登校になるから、その辺考えた方がいいですね。うん。4月なんてね、入学式からね、ほとんど給食がちゃんと始まるまで、1週間ぐらい全部12時前に帰ってきますからね。出したらね。そんな感じだよね。慣らし保育並みに早く帰ってくるよね。入学っていうか、小学生。4月は多分4時間だけでしょ。5時間とかなかったはず。そういうのをね、思い出したんですよ。そうそうそう。マジで全身使う。右手、もうピアノやんって。あ、シッキーさんだ。
シッキーさん、こんにちは。
ありがとうございます。まあ、あとは、今ね、時短で働いてるところをね、もう少し短くして、早く帰ってきて副業するとか、もうそっちで2本の柱でやっていくとか、いろいろだね。あーね、製造と修理でまた違ってきますよね。確かにね。マジで全部、私多分てか、革職人になれないわ。右手右足、左手左足、全部違う動きするの絶対できないわ。村上さんドラマーだから。村上さんはちょっと抜けてるだけで、めちゃくちゃ技術的にはすごいものをお持ちの方ですからね。ちょっと抜けてるっていうのが、だいぶ抜けてるだけで、すごい方ですから、あの方。いやー、ほんとね、まだまだ小一の壁と言われてるところもありますし、保育園って、ね、今3歳以降は無料だし、場所によるのかな、これも。めっちゃいいじゃんと思ったけど、小学校ってこんなお金かかるやんで、なんで体操着もうツンツルテンになっとるやんとか、紅白もまたなくしたんかいとか、いろいろあると思うので、いろいろ出費はかさむんだけど、まあ、ただね、そこもどうやって慣らしていくか、もう中学生になったら、ぐっとまた伸びますからね、授業時間とか。そういったところも踏まえて、先へ先へ見ておいた方がいいかなという。で、学童は誰でも入れるわけではない、場所によります。ただし自治体による誰でも入れるわけがないっていうのと、ね、場所によっては月に1万とか 1.5 万円ぐらいかかるところもあるというところと、あと、なんだっけ、学童もまあ、あれですかね、アレルギー対応とかしてますよ、ちなみに、おやつとかも。してるけど、まあ、でも基本的に、学童保育なんで、保育園より手厚くできないんですよ。人数的にね。小学生とかできるでしょみたいな感じだから、マジでカオスの時はカオスですね。要配慮児とかいると、要配慮児っていう、言い方があれだな。違うの、特別学級になると人がついてくれるんですけど、しかもそういった子ってそんなにいろいろやんないんですよ。違うのよ。問題はね、いわゆる悪ガキちゃんとかがいると、そこで問題が起こるのよ。なんでそうなったみたいな。そういったところに、人が入っちゃうと、やっぱ見れなくなったりするんで、いろいろやったなって。そうそうそうそうそう。アレルギー対応もしてます、してます。アレルギー研修とかうち受けてました。けど、なんかおやつのアレルギー対応とかは多分自治体によりますけど、持ってきてもらうか、おやつ代いらないんで持ってきてくださいっていう風なパターンか、アレルギー表示いろいろ 確認して、どれが食べられるか事前に聞いて、じゃあこれ出します、これ出しますっていうので、ダブルチェックして確認して出すって感じ。すごい。おそうそう。要配慮時って言い方をしたのがね、良くなかったですね。まあ、要配慮児童って言うんですけど、ちゃう、悪ガキじゃないの、一番。あの、人がつかない悪ガキちゃんよ。そう。そこに人員を、あの、制度上当てなんないんだけど、ここに人員当てないとダメだよね、みたいな子いるじゃないですか。もうみたいな。まあ、そういった子ですね。なんかなかなか帰ってこないとかね。なんか帰ってこなくて商店街でめっちゃ、あの、喋ってて、めっちゃ遊んでた。はよ、帰ってこないみたいな。そういう子がいるんですよ。やっぱ。そうそうそう。ああ、そうなんだ。効果、ああ、ハンドルとかね、確かにね。すごいな。甲殻類アレルギーの人が、そうなんですね。牛乳とか小麦粉とかね、卵とか、米以外ダメだった子とかも昔いましたし。やっぱり、でもそれって大変なんですけど、すっごい気使うし大変なんですけど、私自身は周りの子たちが、あ、そういう子もいるんだってちゃんと分かってくれることが大事だと思ってるので、アレルギーはね、特に。花粉症とかもそうじゃないですか。うん、アレルギーに関しては絶対に知っておいた方がいい。もう、大人も子供も関係なく。アナフィラキシーになった時に、すぐに、やっぱ周りが分かって対応できる人がいないと、本当にダメって思ってますね。私は幸い、アレルギーは、ちょっと花粉症が出てきたぐらいしかないけど、他の子とかね、やっぱ子供で出てきたりすると、その周りの判断、小学校とか中学校になると子供たちしかいないパターンがあるから、その子たちの判断で、なんか精子が関わってくるって考えたら、もう必修科目だと思ってます、そこ。本当にね。ね、大人になってからね、アレルギーになる方とかもいらっしゃいますもんね。ってことをね、いろいろ学んだよね。考えた。まあだから、ちょっと私も来年か、もう小学校に入って、で、考えたんだよね。考えてたのよ。保育園と小学校の場合、どうしようかなって思って、まあちょっと息子を早めに登園させて、で、帰り、お迎えをちょっと早くするとか、まあ、娘が本当に早く帰ってくる日、学童行っても、もう10月、2月ぐらいの間が16時半帰りだから、延長してもらうか、延長だな、延長で5時半ぐらいまで行ってもらう、で、お迎え行くみたいなパターンになるのかな、とか、やっぱ5時にお迎え行くような形にするか、とか、ちょっとやっぱりスタイルは考えていってますね。で、宿題は絶対学童でやってこいって言います。わかんないけど。どっちでもいいけど、絶対家でやんない方がいいって私は言う。集中できないから。うち来年からですね。そうそうそうそう。友達とね、遊ぶこととか多いとね、やっぱり、ね、わからないことに対して危機感とか、ね、想像しづらいから、それ大人も子供も関係なく、アレルギーとかさ、なんか様子がおかしいなとか、頭打った時の対応とかね。やっぱりね、その自分の身の危険に関わることとか、命に関わることは絶対知った方がいいんですよね。プールで足引っ張って遊んだりしちゃダメよとかね。当たり前だけど。うん、はね、ちょっと思ってますね。あー、そうなんだ。家で丸付けなんだ。もう全部 AI にやってもらおうよ。ほんとパシャって撮って、丸付けしてくださいってやってほしいわ、ほんと。ねえ、あったあった。音読とかね。でも音読って今思うと大事だなって思うよ、あれ。すごく思う。よくやったな、音読とか。懐かしいな。音読聞いてあげたりしたよ、私。指導員だった時。懐かしい。ねえねえねえ。ねえ、やってますよね。わかる。大事なのよ。音読って大事なの。読む力と、口に出す、言葉にする力が発達するから、絶対大事なのはわかるの。お家の人に読んでもらってね、もうわかるの。わかるんだけどさ、コミュニケーションの一環だと思ってんだけどさ、ねえねえってところ。って思う。 めっちゃ怒られて、めっちゃ、あ、そう、めっちゃ言われるタイプのやつ。面白いな。そうねえ、この辺はね、まあ、どんな風に変わっていくかわからないですけど、ちょっと楽しんでね、成長を見守りたいですよね。あ、できると思いますよ。普通にあの、高度なやつでやってもらったら、あの、チャット GPT とかやれると思いますよ。今から音読するので、感想を後で言ってもらえますか？はい、わかりました。みたいな感じになって、音読して、あの、感想を言ってくださいって言ったら、素晴らしいですね、みたいな。できると思う、そこは。ただ、音声を認識するというより、音の抑揚とかを感じて認識する、その、歌ってみて音程外れてますかみたいな感じのまでは、判別まだできないと思うので、チャット GPT は。普通に聞いて、まあ、勝手に自由気ままにアイデアを出してくれるっていう、反応してくれるって感じだと思う。多分ね。まあでも、聞くよ。頑張る。私もいつ仕事しよう。頑張ろう。ほんと。頑張って稼がねば、夜に。はぁ。いや、でも今日はそんな感じですね。なんで、なんか結局4時半に終わんなかったじゃんっていう話でございました。はい。すいません。もし、あの、学童情報とか、私もちょっと来年がドキドキドキリームなので、本当に頑張んなきゃ。少しずつね、あの、コンテンツとか増やして、収入の柱を増やして頑張っていきたいと思います。頑張る気なさそうね。頑張るわーで。そう、眠くなっちゃった。いろいろ考えてたら。あ、本当ですか？よかったよかった。ありがとうございます、ナオさん。そう、さつきさん、やっぱ寒いかな、ダウンの方がいいかな、モコモコパーカーより。いや、やだな、ちょっとでもお迎え行かなきゃ。はい。まあ、あったかい味噌汁飲んで。ね、ホイコールを作って。あ、そうだ。銀ペガさんの、ん？銀ペガさん合ってる？ん？銀ペガさんだよね。うん。のセミナーもね、18日にあるから、それの準備もして、いろいろやってくさ。はい。頑張ろうぜ。ということで、皆さん、本日もお聞きくださりありがとうございました。明日、そうだ、明日の朝、多分10時半ぐらいかな？から、そのメルマガかけるローンチセミナーをね、まあ、受講しなかった方も、ぜひ、あの、無料の AI ボイチャーのところでやろうと思ってるので、まあ、で、受講された方は特典受け取ったと思うので、あの、スプレッドシート埋めましょう。あの、NMO じゃない、ACL は12月24日に、特典付きで再ローンチします。はい。あの、いや、まあ、いつでも売ってるんで、全然、あの、価格安くするとか、そういったことは一切ないんですけど、特典つけてね、今回は売ろうと思ってますので、あの、再ローンチを12月24日にするために、そのための準備を一生懸命やろうと思うので、そう、ぜひ、やりましょう。そう、特典。そう、明日金曜だぜ。あー、学童と保育園のお迎え行ってらっしゃい。なりつけた、寒い。で、明日一応 NMO 会議はやる予定です。13時からね。だから明日3個ある。作業会、NMO 会議、スタイフライブって感じでやりますので、はい、ぜひ、気長にお待ちいただけると嬉しいです。リコさん印のビール美味しそうだな。それいいな。違いますよ。違います。AI で作れるものをやります。はい。ということで、皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また明日。ではまた。